もうまあ6日経ってますけど、皆さん新年の抱負っていうのは、元旦の経営というのかな、今年の目標立てました。It's a new year, and I always ask this. Have you come up with a New Year's resolution? あの1月1日にジムに行くと混んでるらしいですね。めちゃくちゃ混んでるそうですね。So if you go, when you go to gym on January the 1st, I've heard it's so crowded. クリスマスのあのホリデーの間にもいっぱい食べ過ぎて、そして今年こそはワークアウトするぞと決めていくんでしょうね、意気込んでね。So people overeat during the Christmas season and on the New Year they're like, okay, this year I'm gonna work out every day. And they go to the gym.でもうね、もう日が経つ中で1人抜け、2人抜け、数週間後にもう1回行くと前の閑散、まあ、閑散としてるか分かんないけど、そこまで混んでない人がかなり減るらしいですね。僕行ったことないんで分かんないですけど。But you know, after a few weeks, you know, one, two, three drops out, and you know, then after a few weeks, it'll be the gym that it used to be. You know? So, でこの元旦の計っていうんですか、New Year's Resolution。なかなか長続きしないっていうのがよく言われてますね。So this New Year's resolution, you know, it's been said that it doesn't last very long. 去年のあるリサーチ会社が去年のね、その New Year's resolution, 元旦の計のこんなのが、まあ、主流だったというリサーチをしたみたいですね。According to the one research company, this is here's the most common New Year's resolution for last year, 2018.、Yeah.もう健康な食生活をする、eat healthier、運動する、get more exercise、貯金する、save money、健康管理、focus on self-care、読書をする、read more、友達作る、make new friends、新しいことを学ぶ、learn a new skill、仕事を見つける、get a new job、新しい趣味を始める、take up a new hobby。で、一番下に書いてあるんだけど、これ実は数字見ると4番目なんですね。1年の目標は作らない。And this is on the bottom, but actually this is number-wise, it's on number four. I don't plan on making New Year's resolution. こういうのがあるみたいです。まあ、いろんな人がいろんな目標を立てたり、まあ、目標を作らないという目標を立てたり、まあ、いろいろするわけですよね。So many people come up with many different resolutions, many goals of the year, right? で、僕も昔やってましたけどね、I used to do that.自分をこう振り返ってみたときに思ったのが、どこまで僕らはしっかり考えて、真剣に考えてこの1年の目標を立ててるかな。で、as I look back, I wondered, you know, how seriously we think about this as we set the goal. こう、やっぱり自分自身を考えてみても、なんか新年だし、新しい目標を立てなきゃ。って思って、なんかその新年の目標を立てなきゃいけないから目標を考え始めたみたいな、そういうところがあるんですよね。As for me, you know, like I felt like this is a new year, I have to come up with a new year's resolution. That's why I start to think about, you know, okay, what goal can I come up with? でも、せっかくゴールを立てるんだったら、もうちょっとこう、自分の人生に役立つゴール、自分の人生全体にこう貢献する、自分の人生を本当に変えてくれる、そういうゴールを立てられるといいなと思うんですね。But if you're setting a goal for a year, you know, I think it's better if we can come up with a goal that will actually change your life instead of having a temporary satisfaction. で、例えばね、こういうふうに考え方でゴールをセットしたらいいんじゃないかなと思うんですけど、I think this is how we should think. こう、まあ、ポイント A にいて、今ポイント A にいて、今度ポイント B に行きたいんですよ。ね、まあ、ポイント今こうだから、ポイント B のこういう状態になりたいんですよ。ね、まあ、これがゴールの設定の仕方ですよね。Like, when you set a goal, we think like, okay, I'm at the point A, and I want to go to point B.、Right? I want to be like this at point B.That's how we set the goal, right? それで、まあ、今で言うならば、去年の年末12月31日に自分はこんな状態でした。今年の、ね、1年後、今年の12月31日はこういう風であってほしいなって。で、こういう風になっていたいなって。で、そのために何ができるんだろう。で、そうやって考えたわけですね。So, for instance, you know, for us, you know, let's say, at the end of 2018, I was like this.And at the end of 2019, I want to be like this. And what can I do in order for that to happen? でもそこで終わらないわけですよ、人生ですから。 But our life keeps going on, right? Our life doesn't end at December 31st, 2019. ね、この B 地点から C 地点に行き、そして C 地点から D 地点に行き、そして D 地点からさらに行って、どんどん人生は進んでいくわけです。Like our life goes from B to C and C to D and D to and so on. で、この大きな人生というビッグピクチャーの中で、この人生に役立つ、この人生に全体の中で私をどんどんこう向上させてくれるみたいな、そういうゴールの設定の仕方を、ね、この1年の最初にできたらいいと。So when we set the goal for 2019, we want to think about the goal that actually be a part of this big picture. That will affect even from B to C and C to D. That's how we want to think.で多くの人たちはここまで考えないで、とりあえず今年、あ、今ちょっと太りすぎたからダイエットしたいとかね、なんとなく今のピクチャーだけを見てゴールを設定しがちなのかなって思いますね。 And I think many people don't really see this big picture. Instead they just think about now, they look at now and say, ah, I need to lose weight. Oh, I need to work out. I need to do this. I want to do this. You know? So it's kind of spontaneous. ねちょっとだから自分の、ね、人生考えてみてほしいと思います。私たちはどんなビッグピクチャーの中で生きているか。 So think about your life. What kind of big picture are you living in? でそのビッグピクチャーの中で、ね、去年の年末、あそこがポイント A だとしたら、皆さんのポイント A っていうのはどんな状態だ。 And let's say we are at the point A、okay? What picture do you see in point A? そしてじゃあポイント B どこに向かって、その C、D、E まで考えてね。And which, what kind of point B do you want to be? That will actually lead you to point C and point D and point E. そしてそこに向かうために何をすることが必要か。And what do you need to do in order to move to the next point? こういうとなんかあまりにも大きくて、どっから手をつけていいのかなと思うかもしれない。That might be too big, you know. You might wonder, okay, where do I start? ちょっと聖書にね、最高のアドバイスがあるんで、ちょっと見てみたいと思いますね。And I found the best advice in the Bible, so let's take a look. Let's open the Bible. で、申命記6章の1節から9節。It's Deuteronomy chapter 6, verses 1 through 9. 聖書、旧約聖書の最初から5つ目です。申命記ね。This is, Deuteronomy is the fifth book in the Old Testament.新命記の6章1節から9節 Deuteronomy Chapter 6 verses 1 through 9. I'm just going to read in my Japanese Bible, so if you can follow in your English Bible. 新命記の6章の1節から読みますね。これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫もあなたの神主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることもできるためである。イスラエルを聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えよう。聞きなさい、イスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい、うん、という箇所ですね。これね、イスラエル人たちがエジプトを出て、奴隷生活だったエジプトから救出されて、アラノの旅を始めますね。So, back in Exodus, Israel used to be the slave in Egypt, and God rescued them out of Egypt, and they went through the journey in the wilderness. そしてそこで40年間、そのアラノを旅し続けて、最終的にやっと神様が約束してくださっていた、今、父と蜜の流れる地ってありましたね。そこの約束の地に草入りよっていう時の出来事ね。その直前の出来事ですね、これは。And after, you know, wandering in the wilderness for 40 years, finally they were about to enter the promised land. And just before that, God spoke this. これからあなた方が約束の地に入ろうとしているけど、入ってから、ね、このことをちゃんと覚えてやっててほしいんだよ。入る前にこのことを知ってから入ってほしいんだよっていう、すごく大切なメッセージなんですね。God's saying, you know, I have a very important message for you. And I really want you to know this before you go into the promised land. まあ、メッセージ、命令ですよね。掟と戒めって書いてありますけど、このすごく大切な戒め、メッセージ。So this is a message, but it's actually a command, and very important. で、これ見てるとね、このなんでそんなメッセージを与えてるかっていうと、それを聞いて行い守るためだよって。1節2節3節読むとそう書いてありますね。行うためである、主の掟と命令を守るためである、聞いて守ります。 And the reason why God is giving this message, giving this command to people is so that they will keep this command, they will actually obey and keep this command。ただ聞いて、うん、いいメッセージだったっていう、それだけじゃないんですね。聞いてちゃんとそれを実行してほしい、そういう思いで神様はこのメッセージを与えているわけです。 So it was, you know, God didn't want people to just listen and say, oh, that was a good message. God wanted them to actually do what he told them to do. 神様がもうこの時だけじゃない、神様が、まあ、聖書を通して私たちにいろんな、ね、命令、戒めをくださっています。でその時に神様はもういつもいつも私たちがそれを行うことを期待して語られるんです。You see, not only this, but through the Bible, God gives us so many commands, right? So many laws and commands. And whenever God speaks to us and gives us those commands, He expects us to do it. で、まあ、それが一つの目的なんですけども、もう一つ目的があって、その神様はなんでこんなことを言ってるのか、それは私たちがそれを行うため、そしてその行った結果、私たちが幸せになるため。So that was the purpose of God's message, so that we can obey and keep the commands. But there's one more purpose, which is as we obey, we can experience His blessing.本当に神様の戒めを守り行うなら、そこには幸せが待っている、祝福が待っている。これが聖書を通して一貫して語られていることなんですね。公式フォーミュラですね。 So this is very consistent in the Bible. If we obey God, there will be blessings. だから命令って言われると、なんかこうやっぱり上から目線じゃないですか。Yeah, so when you hear the word command, that is kind of top down thing, right? Yeah. 軍隊に入っても命令は必ず上からやってきます。ね、鉄ね。そうだね。上からやってくるんですね。あんまり優しくはやってこないね、軍隊はね。Like every command comes from above, right? Even in the military. You know, it always comes from above. だから本当に私たちの中で命令って聞くと、なんかいまいちこうスムーズに喜んで受け入れられないものがね。はって。カチンときたり、もうなんか、えって。どうしてもこう拒絶反応を示す傾向があるかもしれないですね。So, you know, in our, you know, we, I think we have a tendency to kind of reject, show rejection against any sorts of commands because we don't like being told what to do. でも、神様が言うように、いや、これをしたら幸せになるんだよ、これをしたら祝福があるんだよ、だから私はあなたにこれを言って、あなたにこれをしてほしいんだよ、あなたに幸せになってほしいんだよ。それが神様の思いなんですよ。 But as for God, God is saying, No, I'm not just telling you what to do. I want you to be happy. I want you to be blessed. And you, if you do this, you're going to be blessed. That's why I'm telling you to do this. だから聞きなさい、イスラエル4節目の。だから聞いてねって。That's why he says, Oh, hear, O Israel, listen. I want you to listen. ボケーっと聞いてないで、スルーしないで、マジで真剣にちゃんと聞いてねって言ってる。So, I want you to really listen carefully, not just listen and just forget. I want you to really listen to this. Okay? Okay, 分かりました。じゃあ聞きます。命令は何ですか？ Okay, I'll listen. What is the command? でも4節読んでいくとすぐに命令来ないんですよね。But look at verse 4. He doesn't get into the command right away. その前にこう言ってるんですね。聞いてね。主は私たちの神。主はただ一人で。He says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. これ命令じゃないでしょ。This is not a command, right? でもこれすごく大事なことで、命令の前に知っておきたい。めちゃくちゃ大事なことをここで神様が言ってるんですね。But this is so important, very important that we need to know before we hear the command of God.
神様は一人だよ。そこから入ってますね。
He said, God is one. There's only one God. いろんなところにいろんな偶像がある。この約束の地に入ってもそこに、ね、そこの土地の宗教があっていろんな偶像がある。でも神様は言うんです。でもね、神は一人だ。You see, there are so many gods in the world. Even in the promised land, there were so many other gods. The mystic religion was there. But God is saying, no, no, there's only one true God. そしてここであえて主って言ってますね。主は私たちの神。主はただ一人。この主っていう言葉。正しく理解したいところ。But and here he says the Lord twice, right? The Lord is our God. The Lord is God. We want to understand the word Lord.
この主っていう言葉は、分かりやすく言うと、私が聞き従うべき方っていう。
It means the one I should obey. まあ主人ですね。奴隷がよく言う主人の話ですね。奴隷っていうのは自分の主人の言うことを必ず聞かなきゃいけない。それと同じ関係、私を主って呼ぶときに私はこの方に聞き従うんだっていう。
It's like, you know, the servant will always listen to his master. That's the idea.
When this is my Lord, this is the one I should listen to and obey.
だからつまり私は私の主じゃないんです。自分は私の自分の主ではないです。神様が私の主。だから私は自分の声に聞き従うんじゃなくて、神様の声に聞き従う。それがこの一文の中に含まれているんですね。
So that means, that implies that I am not my own God.He is. Therefore, I'm not going to listen to my own voice. I'm going to listen to his voice. That's all implied in this one sentence.
Okay, 分かりました。あと、この神様の声に私は聞き従うんです。
Okay, じゃあ命令は何ですか？この後に町にまた命令がやってくる。So, I got it. Okay, I'm going to listen to you. Okay, what is the plan?
5節で。
やっと出てきました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。
The command was, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
この後読んでても他に出てこない。これだけ。聞きなさい、イスラエルって言って命令がこれだけ。
This is the only command he gave in this section. He says, Hear, O Israel, listen carefully. I want you to know this.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength.
心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、どういうこと？
So what does it mean to with all your heart and with all your soul and with all your strength?
まあ平たく言うと一生懸命みたいな。全身全霊で、ね、全力で、とにかく一生懸命真剣に神様の主を愛しなさい。
Frankly, it's like, do your best. Use all your strength, all that you have, with everything of who you are. I want you to love the Lord.
That's what it means. で、神様を愛する。じゃあ神様を愛したらどうする、どういうことかな。神様を愛するとき私たち浮気はしない。
So what does it mean to love God? Well, when we love God, we don't cheat on God.
神様以外の何かの言うことを聞くとき、私たちは浮気をしていることになりますね。
If we start listening to something other than God, we're cheating on Him.
自分の声に聞き従って自分のやりたいことがあってそこにそればっかりに聞き従っているとき私たちは神様に対して浮気をしている。
So we, if we are always listening to our own voice, our own selfish desire, yes, we are cheating on God.
神様を愛しているということは神様を何よりも大切にすることなんですね。
When we love God, He will be the most important thing in my life.
だから、いや神様が言われることに従うんですね。
That's why we listen and we obey Him.
で、この御言葉、これに従うことです。この、ね、自分の心のアドバイスなんかよりも、この聖書の神様の言葉のアドバイスに頼って、このアドバイスに従っていき、これが神様を愛するという。
So when we love God, we're not going to rely on our own advice, the advice that comes from my own heart, or the advice that comes from the world. We depend, we rely on God's advice that comes from His Word.
ね、この世の中もいろんなアドバイスをしていきます。いろんな本が、How to 本が出てますよね。いろんなところでいろんなアドバイスがある。でもそうじゃなくて、この聖書、御言葉のアドバイスに頼っていける。なんで？それは神様が私を愛して
る。And that's only because I love God.
だよく私も今まで自分の欲と常に生きてるクリスチャンとして生きてる時自分の欲と神様ねどっちを選ぶその戦いが常にあるわけですよ。
So as I always say, as you know, when we live as Christians, there's always a battle between, okay, will I choose my own desire or will I choose?
成長していく中でクリスチャンとして歩んで神様のことが分かって神様をもっと愛していく中でもし私たちの欲が神様になったらすごいと思う。
But as we grow as Christians, as we get to know His love more and more, wouldn't it be awesome if our desire becomes a God?
言ってること分かります？私が欲しいものが神様に私は神様が欲しいんです。私は神様をもっと知りたいんです。私は神様が願っていることをやりたいんですよって。私のその欲が神様に向いたら戦いはなくなるじゃん。
What I'm trying to say is, if I want, what I want will be God. If I want to know God more, if I want to serve God more, if I want to obey God more, then there will be no battle.Right? Because when I, if I choose my desire, I'm choosing God.
そうなったら最高だ。That would be awesome. なかなかそこまでいかないね。
Not that we can be there so easily.
でも本当に神様を愛することが、神様への愛が増し加えられていく中で、少しずつだけど、ね、少しずつだけどそういうところに近づいていけるんじゃないか。
But as we get to know His love more, and as we start loving Him more, I think just one step at a time, we're getting closer to that stage. We're going to be wanting God more than we wanted God yesterday.
で、実はこれね、イエス様も同じことを言ってるんですよ。And actually, Jesus told us the same thing here. ちょっと見てみましょうか。マタイの22章の37節で、こう言われてるんですね。マーティ22、37。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。
And Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment.
イエス様はこれを、ね、この心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、ね、あなたの神である主を愛せよと言われて、これが一番大切な戒めだよと。
You see, Jesus said, this is the most important command.
神様が言われていることの中で一番大切な。
This is the most important thing among what God has told you.
この聖書の中に書かれている戒めの中で一番大切な。
This is the most important command in the Bible.
私にとって、皆さんにとって一番大切な戒め。
This is the most important command for me and for you.
皆さん、どんなに勉強ができても、どんなに仕事ができても、どんなにいろんなことができても、神様を愛することができてなかったら幸せにはなれないんです。 No matter how well you do at work or well you do at school, no matter how good you are in many areas of your life, if we fail to love God, we cannot experience the blessing. どんなにやりたいことやれて毎日が充実しているように見えてても、神様を愛することができてなかったら、心は絶対に満たされないんです。And even when you are doing whatever you want to do and you're having a great time, if we fail to love God, your heart will never experience the real true satisfaction. 神様を愛すること、これが何よりも大事だよ。聖書に、The Bible says, Jesus says, God says, loving God is the most important thing.最初に人が作られたとき、ね、アダムとエヴァを神様が作ったとき、あのアダムとエヴァの姿はもう自然に神様を愛する姿、まだ罪が入る前ね。You see, when God first created man, Adam and Eve, you know, they could naturally love God. That's how they were created. それが人のオリジナルのデザインなんです。That's the original design for us human beings.そこに罪が入って自己中心が入っちゃったもんだからぐちゃぐちゃになったんだけども、もともと人間はそういうふうに神様を自然に愛するものとして作られている。 Like sin entered and messed up everything, but originally, initially, we were all created to love God. だから私たちはその本来ある姿、本来あるべき神様との関係、これをもう一度回復すること、これが何よりも大切。That's why it is very, very crucial that we restore this original design, original relationship with God, to love God. だからめちゃくちゃ大切で、だから6節から9節見てください。So because this is the most important thing, look at verse 6 to 9.私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。 These commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit in the home andWhen you walk along the road, when you lie down and when you get up, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. めちゃくちゃ大事だから心に刻んでねって言うんですよ。Because this is so important, most important thing, I want this to be on your hearts. Write it on your heart. Engrave it on your heart.それで自分だけじゃなくて子供たちにも教えて。And not just you, but tell your, make sure you teach this to your children because it's important. そして、いつも唱えなさいって言って。いつも独り言のようにブツブツ言ってなさいってことじゃなくて、ね、いつも唱えなさい。とにかくいつもそのことを思い起こしなさい。And talk about it all the time. Not telling you to talk to yourself all the time. Just remember and think about it all.そしてこう手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいと。そして、tie them as symbols on your hand and bind them on your forehead. これそのままやったら変な人ですけど、あの何を言いたいか。Don't do it literally, you're going to be a weirdo. But what it means is, like, 手に結びつけといたら何をやってても見えるでしょ。Like, when you tie a symbol on your hand, anything you, you're, whatever you're doing, you see that.そして額の上にこうやって置く。これもこんなところに何かあったら常にこう視界に入ってますよね。And if it's on your forehead, yeah, you can see it no matter what you're doing. そういうことなのに常に見えるようにしてこのこと。That's what it's saying, trying to say. Make sure you can see this on your forehead. で、家の門中と門に書き知らせします。家を出るときも入るときもそれが見えるよ。On the door frames of your house and on your gates. Every time you leave the house, every time you come home, make sure you can see it. つまりめちゃくちゃ大事だから、それが心の中から消えないように工夫したね。 God is saying, this is because this is so important. I want you to be creative enough so that you will never forget about this. You can always remember.
ね、一番大切なんですよ。これを守り行うならあなたが幸せになれるか。だからめちゃくちゃ大切。あなたが幸せになるためにの唯一の命令と言っているのです。これだけがあなたを幸せにできるんです。
You see, this is the only command that can bring you blessing, the true happiness.
だからね、皆さんね、2019年始まったばかりです。さっき、まあ、今年の目標と言いました。これを今年の目標にできたら、どうでしょうね。
So this is the beginning of 2019. We talked about New Year's resolution. What if we make this as our New Year's resolution?
もちろん今年だけじゃないけど。
Of course, not just this year.
さっきも言いました。今年の目標を立てても大概忘れます。ね、日本では3日坊主って言って3日って言いますね。アメリカではなんかこの間いろいろ読んでたら3週間とか長持ちするんだなと思いますけど、いずれにしても忘れる。
Is it like New Year's resolution? We forget, right? In Japan, they say we forget in 3 days. In America, they say we forget in 3 weeks. Wow, we have good memories. But still, we forget.
これ教会でも同じなんですよね。教会でも僕もよくや昔やってたんですけど、今年の御言葉とか今年のテーマとか言って掲げるんですね。頑張って。
In the church too, you know, we used to have this motto, this year's motto or this year's scripture.
もう1月はもう僕も張り切ってそのことに関してメッセージ何回も繰り返してやるんですね。
And in January, I preach about that sermon all throughout the month.
数ヶ月したらもう全然みんな覚えてない。ひどい時は僕も覚えてない。
In a few months it kind of fades and you know, what's even worse is I even forget.
So. だから工夫したいよね。So we want to be creative. どうしたら長続きするかな。
How can we make this last long? How can we remember this most important thing all the time?
どうやったらこれをいつも覚えてられるかね。心に刻もう、いつも唱えよう、子供たちの教えを見るところに貼っておこう、いろいろこうヒントがありました。
It gives us tips, right? You know, you can engrave it in your heart, teach your children, you know, make sure you post things out where you can see.
皆さん忘れちゃいけないことどうやって覚えてますか？
Well, there's something you should not forget. What do you do to remember?
いろんな人が違うと思うんですよね。やり方はね。それぞれ方法があって。
I think everybody has different ways to remember.
僕は忘れやすいんですね。で、いろんなことがやることが多ければ多いほど、いろんなことが抜けていくわけ
ですね。I forget pretty easily, especially when I have so many things to do.
だから、最近は僕、何かやってねって言われたときとか、あ、これやんなきゃと思ったときに、なるべくすぐ電話に入れるようにして。例えば今度これを買ってこなきゃいけない電話で書き込んでこう。
そう。I try to put everything in my phone.
で、用事とかね、やらなきゃいけないことは電話のカレンダーに入れて、カレンダーからリマインダーがポップアップするようにする。
So if there's something I have to do, I put it in my calendar in my phone and set it to give me a notification, like 30 minutes.
だから僕のよくしょっちゅうポコポコポコポコ出てきますね。
So I get notification all the time.
でもそれで結構忘れないんですよね。
That help me to remember things.
でもこのね、毎日覚えてたいこと、毎日これがポコポコ出てきて、だんだん慣れて、ああまた来た、ふって消しちゃって終わりにみたいになっちゃうね。
But this is not like once a week thing or once a month.It's everyday thing. I can make notification every day, but then I get used to notification. I don't even think about it before I start that.
So, ね、どうしたらいいかな。まあある人たちは冷蔵庫に貼る。キッチンで時間をいっぱい過ごす方は冷蔵庫に貼ってよく見えるようにして。それも一つですよね。
If you spend a lot of time in the kitchen, you can put it on the fridge, right? That's one way of doing it.
日本に帰ると不思議です。まあ、日本のトイレって狭いからね。日本のトイレに結構御言葉貼ってあるクリスチャンの家庭多いですね。
いいアイディアだなと思います。他にすることないからね。
クリスチャンのカレンダーとか、御言葉カレンダーとか、ね、置いてあるところですね。
In Japan, you know, the bathroom is small, right? And many Christian homes, if you go to the bathroom, they have this scripture calendar kind of thing. I thought that was good because you have nothing else to do. で、僕今回ね、これね、ちょっとやってみたんですけども、毎日のことをやっぱり常に覚えていたいから、携帯の画面に入れてみたんですね。今これちょっと録音してる、見せられないんですけど、これがロックスクリーン、携帯を取って最初につけたときにロックされてるんでしょ。そのスクリーンにこれがポンと出るようにしてる。前はこのスマイルだけだったんですけど、見ることもある。So, but this is an everyday thing. I want to think about it. I want to see it every day. So here's what I did. This is my phone's lock screen. So every time I turn on the phone, or I touch the phone, this shows up. It used to be just a smile, but I added the scripture. 結構まだ慣れてないんでうざいんですけど。I'm not used to it, so it's kind of bothering me, like the red letter, and it was bigger than I thought. でもその分目につくんですよ、ね、目につくからあって、ね、これはもう僕のやり方で、皆さんは本当に自分のそれぞれの方法があると、ね、できると何か工夫してね、本当にあ、私は神様を愛していこう、もっと神様を愛することができるようになりたい、そういう思いを常に常に持って、そういうふうに祈れるように、これを見るたびに祈ることができる、これを見るたびに心がけることができる。 So you can, you know, come up with your own wayof reminding yourself this very most important command. So that you, every time you see this, you can pray and say, hey, I want to love you more. Help me to love you more. I want to try to love God more. Every day. それで、今年の終わりになった時に、ね、まあ、そんなクリアに分かるか分かんないけど、ちょっと振り返ってみたけど、もしかしたら神様のことをもう少し愛せるようになっているかもしれない。あるいは神様を愛することを前よりももっと考えるようになっているかもしれない。そういうふうになれたらいいなと思う。And if we, as we keep doing this, and at the end of the year, as we look back, maybe it's not as clear as we want it to be, but maybe we can look back and say,Yeah, I feel like I'm loving God a little more than I did a year ago. Or I've been thinking about loving God much more than I did a year ago. そうなれたら最高だなと。イスラエルの人たちはこの御言葉を与えられたにもかかわらず約束の地に入って、そこで神様に聞き従うんじゃなくて自分の心に従って現地の偶像に宗教に走っていってしまった。
These Israel people, they were given this wonderful, wonderful command, but as they entered the promised land, they stopped listening to God. They started to listen to their own heart, and they ran to the domestic religion, the idols.
で、その結果何、どうなったか、その結果、そういうのが神様の怒りを引き起こして、その歴史をずっと読んでいくとね、最終的にイスラエルは、アッシリアに、バビロンに、ギリシャに、ローマ帝国に、常に外国に支配され続ける状況が続くんですね。神様から離れてしまった。
And as a consequence, you know, it drew God's wrath, not the wrath, but you know, God was not happy, apparently. So Assyria came, Babylon came, Greeks came, the Romans came.You know, in the history, Israel was always under the reign of the foreign country because they did not listen to God.
現代の社会では、現代の偶像、私たちがさっと走っていく偶像があります。
We do have idols, religions that we run easily. それは humanism なんですね。That's humanism.
神様を喜ばせるよりも人を喜ばせる、それがヒューマニズム。
ヒューマニズム is to please ourselves, to please human beings more than instead of pleasing God.
神様に聞き従うよりも自分の心に聞き従う。
Let's listen to our own heart instead of listening to God.
神様よりも自分を愛そう。I'm gonna love myself instead of loving God. That's humanism.でそこに簡単に私たちは入っていってしまうことがある。それで今社会に満ちてます。
That's filling the world, filling the society, so it's so easy for us to run to that.
で私たちは本当に今年ね、このあなたの私の主である神様を愛する、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして私は神様を愛する、これを常にこう自分に聞かせながら、それを常に見ながら、それを常に祈りながら、本当にヒューマニズムではなくて神様に常に走っていきたい、そんな一年にしたいなと。 But this year, as for us, let's remember this wonderful command: love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. I'm going to love this God this year instead of loving anything else, because this is the most important thing that brings me blessed. お祈りしましょう。 Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたが私たちを愛してくださって、あなたが私たちを見捨てないで愛し続けてくださって今日に至りました。 Dear Heavenly Father, you loved us, you started to love us, and you continue to love us, and here we are today. 神様、今度は私たちがあなたを愛するものです。 And it is our turn to love you back. 自己中心さ、罪があるので、なかなかそこでバトルがあります、戦いがあります。でも神様、私たちは今年1年間本当にこの大切な戒めを心に刻んで、いつも見ながら、いつも自分の心の中で思いながら、神様、あなたを愛する思い、あなたに対する愛を育て大きくしていくことができます。 And Father, it is time for us to love you back, but we are sinful, you know, we are selfish, so there's a battle, always a battle, but we want to think about this commandWe want to keep telling ourselves to love you with all our hearts, and with all our strength, and with all our mind. So help us, Lord. どうかその中であなたを愛する心をさらに養っていくことができて、あなたをもっと愛することができるようになりますよ。ここにいる一人一人、あなたが助けに導いてください。And help us, Lord, so that we can love you more. Help each one of us here in this room, so that we can all love you more.
感謝をして、イエス様の名前にあってお願いします。In Jesus' name we pray.